let's read our key verse today.
鍵となる聖書の箇所を読みましょう。
Okay, せーの。Remain in me, and I will remain in you. For a branch cannot produce fruit if it is severed from the vine. And you cannot be fruitful unless you remain in me. Amen.
じゃあ日本語で読みたいと思います。ヨハネの15章の4節です。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。アーメン。
Amen. Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, we thank you for this time.
天のお父様、この時をありがとうございます。
Lord, that is my desire is to remain in you.
あなたの中にとどまることが私の心の願いであります。
Lord, that my life would be fruitful.
そして私の人生が実のなる人生となりますように。
God, I pray that your Holy Spirit would change each of us by the power of your word today.
そしてあなたの御言葉の力によって、聖霊様が私たちの心を、人生を今日変えてください。
In Jesus' name.
イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。
Amen. So we've been talking about relationships and it's complicated.
人間関係のメッセージです。それは人間関係は複雑なんですね。
And we will finish the series today. Hallelujah.
この人間関係のメッセージのシリーズは今日終わります。
We've been talking about 10 ways to improve our relationships.
人間関係をより良くするための10の方法。
We've gone through 9 points.
9つですね、方法もすでに見ました。
And I saved the best for last.
そして一番いいポイントを最後まで取っときました。
It could have been on the first point, but I wanted to save it for the last point.
本当はそれがまず第一のポイントになるべきでしたけれども、一番最後まで取っておきました。
Last week we talked about the importance of not jumping to conclusions when we are having conversations with one another.
先週は9つ目ですね、9個目のポイントを見て結論を急いで出してはいけない。何か会話をしているときに、もうすぐに結論を出そうとしないでくださいというお話をしました。
How many know with all the different languages, sometimes we miscommunicate and misunderstand?
ね、この教会にはいろんな言葉を喋る人が集まっていますので、誤解とかコミュニケーションがうまくいかないことがありますね。
So we have to remember to not jump to conclusions and to communicate well.
ですから、ちゃんとしたコミュニケーションをしましょう。そして、もうすぐに結論を出さないようにしましょう。
But the main point, the last point, and the best point is number 10, keep God at the center.
そして、一番良い、ポイントですね。そして一番最後に持ってきましたけども、一番大切だと考えるポイントは、神様を、神を中心にしなさい。
Keep God at the center, keep Jesus at the center, keep the Holy Spirit at the center of your conversations.
皆さんの人と語る会話の中で、神様を、イエス様を、聖霊様を中心としてください。
You know, Jesus said, remain in me and I will remain in you.
イエス様おっしゃいました。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。
Said, I am the vine, you are the branches. Those who remain in me and I in them will produce much fruit. For apart from me, you can do nothing.
私はブドウの木で、私のはイエス様ですね。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないからです。
Isn't this our heart's desire?
これが私たちの心の願いですよね。
How many want to live unfruitful lives? Anyone?
実りのない人生を生きたいと思う人いますか?
Anyone?
誰かいます?ああ、もう実をならせたくない。
We all want to live lives that are fruitful, right?
私たちはみんな素晴らしい実を生み出す人生を生きていきたいでしょ?
None of us wake up in the morning and say, I hope I can be unproductive today.
ああ、もう朝起きてですね、私たちが、ああ、今日はもう生産的な人生は生きたくない。今日はもう何にも実らせない生活をしたい。そう思わないでしょ?
We don't wake up and say, I just really want to be a person who has no meaning to life today.
今日はもう全然意味のない人生を生きていきたい。朝起きて思わないでしょ?
We don't say that, right?
そうに言いませんよね。
We may feel that way sometimes.
時々そう思うこともあるかもしれないけど。
But we don't wake up saying, that's the way I want to be.
でも、そうなりたい、意味のない人生を生きたいっては言わないですよね。
So what is the key to having meaning in our lives? What is the key to having a fruitful life?
では実らせる人生、目的を持った人生を生きるための鍵は何でしょう？
Jesus.
イエス様ですよ。
Having Jesus at the center of our lives, having Jesus in our lives gives us purpose and meaning.
私たちの人生の中心にイエス様を置くことが、実のなる目的を持った人生を生きる鍵です。
Building a strong relationship with Jesus Christ is the way to have strong relationships.
そして、私たちがイエス様を中心として生きていくときに、素晴らしい力強い人間関係を築くことができます。
But in order to have good strong relationships with one another and with others, we have to first have a strong relationship with Jesus.
そして私たちが人と強い人間関係を築くときには、まず最初に私たちがイエス様と強い関係を持っていないとできないんですね。
Because he's the one who gives us life. He's the one who makes us fruitful and gives us meaning.
というのはイエス様が私たちに命をくれた、素晴らしい人生をくれた、人生の目的を意味を示し与えてくれるのはイエス様だけです。
Jesus said, "Remain in me, and I will remain in you."
イエス様おっしゃいましたね。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。
When we remain in Jesus, and when we put Jesus at the intersection of every relationship,
ですから私たちがイエス様の中にとどまって、私たちの人間関係においてイエス様を常に中心に置いていくならば、
life will be produced.
命が生まれます。
Strong relationships will be produced.
そして力強い人間関係が生まれてきます。
Jesus wants us to be an extension of Him to others in every relationship.
そしてあらゆる人間関係の中で私たちがイエス様を表すものとして生きていくことをイエス様は望んでいらっしゃいます。
Remember, if you have Jesus at the center of your life, then you become carriers of His Holy Spirit to others.
イエス様が私たちの人生の中心に生きていれば、私たちはイエス様の御霊を運んでいく人間となって生きていくことができます。
You are the carriers of His love.
そして私たちはイエス様の愛を周りの方々に運ぶものとして生きていけます。
And most importantly, just as He has forgiven us, we become carriers of forgiveness to give to others.
そしてイエス様が私たちの罪を許してくださったように、私たちがその許しを受けるときに、私たちが癒しを運ぶものとして生きていくことができます。
Wherever you go, Jesus is there.
そして私たちが行くところどこにでもイエス様いらっしゃいますので、
Whoever you're talking to,Jesus is there. Whether you realize it or not, Jesus is there.
皆さん気づいているかどうかわかりませんけれども、気づいていても気づいていなくても、皆さんが誰かと接して話をするときに、そこにイエス様はいらっしゃるんです。
When we gather together here, Jesus is here, right?
そしてここの場所に私たちが集まるときにイエス様いるでしょ？
If we're not gathering here to meet with Jesus, then why are we gathering together?
私たちがここに集まっても、もしイエス様がいなかったら、集まる意味がなくなっちゃいますね。
I'd rather sleep in.
もしイエス様がこの場所にいなかったら、ここに来ないで寝坊した方がいいでしょ。
But because Jesus is here, I'd rather be here than sleep in.
でも、イエス様がここにいるって私信じてますので、遅くまで寝るよりはもう教会に早く来たいっていう思いがあるんですね。
When we get together in our homes, Jesus is there.
そして家で集まる時にも、イエス様はそこにいらっしゃいます。
When we go to work, Jesus is there.
仕事場にもいますよ。
Because you are a carrier of Jesus. You are a carrier of His Holy Spirit.
皆さんはイエス様を運ぶもの、イエス様の御霊を聖霊を運ぶものですから、皆さんが仕事場に行ったらそこにイエス様います。
Because the promise is that if we will remain in Him, He will remain in us.
というのは、約束はこの通りですね。もし私たちがイエス様に留まっていくならば、イエス様が私たちの中に留まってくださる。
But that also implies the opposite, doesn't it?
でも反対なことも言えますね。
What happens if we don't remain in Him?
では私たちがイエス様の中に留まらないで生きていったら、どうなるでしょう？
What if we don't spend time reading the Word and praising God and praying?
イエス様の言葉、聖書の言葉を読まないで、イエス様を賛美しないで、イエス様に祈らないという生活をしたら、どうなっちゃうでしょう？
Then the Holy Spirit begins to get weaker and weaker in us.
私たちの中に生きている聖霊様がだんだんだんだんその力を失ってしまいます。
We need to be quick to bring Jesus into every relationship.
ですから私たちは、あらゆる人間関係においてイエス様をお招きしましょう。
So when we have a conflict with another person,
ですから人と何か問題が起きてしまうと、
What would Jesus do?
その時に、あ、この人との問題が起きてしまったという時に、
Jesus is there.
じゃあイエス様だったらどうするだろうかって考えたらいいんですね。というのはイエス様そこにいるからね。
Be quick to bring Jesus into the middle of every conversation and every relationship.
あらゆる会話の中に、あらゆる人間関係に、もう素早くイエス様をお招きして、そこの中心に置きましょう。
Don't listen to people who come up and say, "Did you hear about this person?"
誰かが皆さんのところにやってきて、ねえねえ、あの人の話聞いた。
That's not bringing Jesus.
ですね、そういう噂話になったら、そこにはイエス様を持ってきた、その会話にはイエス様が中心にいるとは言えませんね。
That's actually bringing gossip and division.
ですね。あの人どうぞ。っていうことは、噂話はイエス様がいないし、それは、分裂を引き起こします。
Do you know why I don't hang around with Marcia anymore?
私、マーシアさんとあんまり付き合わない理由知ってる？教えてあげようか？
We shouldn't be listening to those
もし誰かからそう言われたらね、そういう話はもうそこで聞かない。
If Jesus becomes the center, we will say, "Hey, I don't want to hear it."
でもそういうふうに言われた時にもイエス様を中心に持ってくれば、あ、ごめんなさい、私その話は聞きたくないからもう私には話さないでねってイエス様がいればね、できますよ皆さん。
Whether Marcia was wrong or right, 関係ない。
もし Marcia さんがもしかしたら間違ってたかもしれない、間違ってなかったかもしれない。でも私にはそれは関係ないからね、聞く必要ないんです。
Because her life is covered by the blood of Jesus, just like my life is covered by the blood of Jesus.
というのはイエス様によって、イエス様の素晴らしい血潮で、イエス様のその血潮がマルシアさんの人生を覆っているから、私の人生もそうです。
Do you know why I don't go to that church anymore?
ああ、どうしてあの教会行くのやめたか知ってる？
Did you ever hear that before?
そうに誰かから言われたことあります？
I've heard that many times.
そういう話ね、聞いたことありますね。その教会辞めた理由教えてあげるみたいな。
Well, let's bring Jesus into the situation.
でもそういう話を聞き始めたら、イエス様をお招きしましょうか。
Of course, if it's positive, もちろん you need to listen.
ですね。その話の内容がですね、ポジティブな、肯定的な、励ますような内容だったらもちろん聞いてください。
Did you hear what Marcia did?
ねえ、マルシアさんこれしたんだって。
She took a group to the 老人ホーム。
ですね。何人かの人を連れて老人ホームの訪問行ったんだよ。
She sacrificed her time to bless the old people.
忙しいけど、でも時間をね、時間という犠牲を払っても、老人ホームでお年寄りに励ましを与えたんだよ。
She's carrying Jesus to people who don't know him.
まだイエス様を知らない人にイエス様を持ってったんだよ。
Listen!
そういう話はいいでしょ、素晴らしいからね。それはもう聞いてください。ぜひ話してください。
That's not gossip, that's good news.
それは裏話とか噂話ではない、いい知らせでしょ。
We want to speak life into each other and life into our conflicts. Amen?
互いの間に命を入れるような話をしましょう。
We need to remember that Jesus is always there at the center if we allow him to be.
イエス様をお招きすれば、必ずイエス様はその中心にいてくださいます。
Because reallyespecially when we're talking about a church, not just this church, but any church.
特にですね、この教会だけではなく、まあ別の教会のことを話すときに、
How would Jesus feel?
イエス様はどう感じるかな、その話の内容に対して。
To talk negative about his bride.
教会はイエス・キリストの花嫁だと言われていますね。ですから、そのイエス・キリストの花嫁である教会についてネガティブな、否定的なことを私たちが話したら、イエス様、どう感じるでしょう？
If someone came up and started saying bad things about my bride, do you know what I would do?
私の花嫁に対して、その花嫁について何か悪いこと、ネガティブなことを誰かが話し果たしたら、私はどうすると思います？
I would have to be asking God to forgive me for punching the person.
ですね、その私の花嫁の悪口を言った人をパンチして、殴って、神様許してくださいって許しの祈りをしなければいけないと思いますね。
And I would not really want to hang around that person.
ですね、その人が私の花嫁の悪口を言ったら、その人とあんまりお付き合いしたくないかなって感じ。
Because I love my bride.
その私の花嫁を愛してるから。
I know she's not perfect.
もちろん彼女は完璧じゃないけど。
Sometimes.
Sometimes, そう。ほとんど完璧だけど、時々完璧じゃない。
But she's still mine.
でも完璧じゃない彼女だけど、でも私の花嫁です。
And that's how Jesus feels.
みんな、イエス様そう感じるんですよ、皆さんのことね。
The bride of Christ is not perfect yet.
ですね。キリストの花嫁はまだ完璧じゃないけど、
He is still perfecting us.
まだ神様によって、完璧、完全というところに歩み続けているプロセスの中にいますね。
If you find a perfect church to go to,
もし、この教会はもう完璧で火が全然ないっていう教会を見つけたら、
Please don't go there.
そこに行かないでください。
Because as soon as you do,
というのは皆さんその完璧な間違いが何にもない教会に一歩は皆さんがね足を踏み入れたら、
That church will be perfect no more.
その教会がその教会の完璧さがなくなっちゃうから。
Because we are not perfect.
というのは私たち完璧じゃないからね。
Not just you, me.
皆さんだけど私もね。
Amen.Matthew 28:20 says,
マタイの福音書です。
Says, and be sure of this, I am with you always, even to the end of the age.
見よ、私は世の終わりまで、いつまでもあなた方と共にいます。英語ではですね、もうこのことを確信してください。私は、イエス様は世の終わりまであなた方と一緒にいますよ。
Jesus didn't say, I'll be watching you from a long distance from far away, but I'll have my binoculars out watching you.
ですね。イエス様はこのようには言ってません。遠くから双眼鏡であなたのことを眺めてるよ。そう言ってないでしょ?
He didn't say, I'll be with you if you really beg me to come close.
ああ、もうか、イエス様お願いだから、お願いだから私の近くに来てってもう本当に一生懸命頼んだら私はあなたのところに来るよ。とも言ってないでしょ?
But he said, no matter where you go in this life,
私たちの人生の中でどこに行っても、
If you ask me to be your Lord and be your Savior, I will go with you wherever you go.
私にというか、イエス様に、私の主であってください、私の救い主であってくださいと言えば、私はあなたと共にいつも一緒にいますよというのがイエス様がおっしゃっている言葉です。
I will always be there. That's the promise of Jesus.
イエス様の約束は、私はあなたといつも共にいます。
I am with you always.
私はあなたといつも一緒にいます。
Even to the end of this world, I will be with you.
世の終わりまでいつもあなた方と共にいますというのがイエス様です。
Isn't that a great promise?
すごいいい約束でしょ?
We can count on that.
それは信じていいんです。頼っていいんです、その約束に。
Did you know it's hard to stay angry or negative at someone if you're in a habit of giving thanks for them?If you continually give thanks for that person, it's very, very difficult to stay angry at that person.
誰かのことをいつも感謝して、その人に対して感謝の気持ちを持っていると、その人に対していつも怒るような気持ちを持っていることは難しいでしょ?
If I have a fight with my wife, I go and I thank God that God gave me a good wife.
ですね、妻と喧嘩した後は、神様に感謝するんですね。私の妻をありがとう、神様。
I thank God that even though we're having a hard conflict right now, that she married me because she loves me. I believe that.
今は大きな問題にぶち当たってるけれども、でも彼女は私のことを愛して、だから結婚してくれたから感謝しますって祈るんですね。
And the more I thank God for my wife, the less angry I become.
そして神様に私の妻のことを感謝すればするほど怒りが静まってくるんですね。
The more able I am to forgive her.
そしてもっと許せることができるんですね。
And ask for forgiveness.
そしてまた許してくださいって許しを請うこともできます。
It's hard to stay negative about someone if you start thanking God for them.
ですね。神様にこの人を感謝します。ありがとうございます。ってある人に対して感謝の気持ちを述べることができたら、その人に対してネガティブな思いを持つことは難しくなりますよね。
The real hard people, you say, God, show me their good points, because I don't see any right now.
ですね、すごく付き合うのが難しい相手がいたとしたら、神様に祈りましょう。ああ、この人、なんかいいところが全然ない、いいところが見えないけど、神様見えるように助けてくださいって祈ったらいいと思いますよ。
But God, I thank you that you love them just like you love me.
そして神様に感謝しましょう。本当に付き合うの難しいけど、でも、あなたはこの人のことを愛していて、私のことも愛してくれてる神様、ありがとうって感謝するんですね。
I thank you that you have a plan for their life just like you have a plan for my life.
神様、あなたは私に素晴らしい目的を持っていらっしゃるように、あの人にもこの人にも素晴らしい計画持ってますから感謝します。
And we bring Jesus into the conversation.
そのようにですね、イエス様を持ってくる。イエス様を会話の中に、中心の中に置く。
We bring God into that relationship.
その人との人間関係の中にイエス様をお誘いして、中心にいてもらう。
And little by little,The relationship begins to change.
そうしていけば少しずつね難しい人間関係も必ず変わります。
We need to get excited about the good things in one another.
そして、互いのいいところを喜びましょう。
Conflicts and offenses will always come.
ですね。問題とか傷を負わせてしまうその傷というのは人間関係には必ずやってきますけどね。
It's part of life.
それは人生の一部だから。
It's part of the sin that's in our nature.
それは私たちの中にやっぱり罪の性質がありますから傷つけ合うとかそういうことが起きます。
Because God is still in the process of bringing healing to our hearts and our souls.
というのはそのような問題が起きる理由はまだ神様が私たちの人生で働いていて、癒してくださるプロセスの中を私たちは生きているからです。
But if we will keep Jesus at the center, our conflicts will begin smaller and smaller.
でもイエス様を中心としていくならば問題もだんだんだんだん小さくなっていきます。
Our offenses with others won't last for a month. Maybe they'll only last for a week.
そして、傷つけるということが、もしかしたら、もっと短くなるかもしれません。
そうです
ね。前は、その傷によっても痛いというのが一週間続いていたら、でもその中にイエス様をお招きしたら、それがもしかしたら一日に短くなるかもしれない。
I remember times when we would be mad at each other almost all day long.
ですね、昔はですね、一日中互いのことを怒り合っていることがありました。
But we would always remember, don't let the sun go down on you and be angry.
でも怒っても、その怒りを一晩中持っていてはいけないという聖書の箇所がありますから。
So most of the time we would try to work it out before we went to bed.
ですね。ですからですね、まあ寝る前にはその問題を解決しようと努めました。
There were actually were a couple times I slept on the couch.
ですね。でも過去はですね、自分は一階のソファーの上で寝たこともあります。
But as we've grown and as we've allowed Jesus to become more and more at the center of our lives, we've been able to forgive each other faster.
でも、イエス様をに従ってイエス様を中心として生きていくことを学んでいくうちにですね、私たちは互いに許し合うことがだんだん簡単にできるようになりました。
Because we decided when we before we got married that Jesus was going to be the center of our marriage.
というのは結婚する前から私たちの人生においてまた結婚生活の中において必ずイエス様を中心にしましょうと決めた。
That divorce was never an option.
離婚というのは絶対オプションには選択には入っていない。
That we would not talk about divorce because it's not an option.
というのは離婚することはもうオプションではない、選択しない、絶対に選ばないから離婚という話には絶対に進まない、そういう言葉も出さないと決めました。
The only option we have is to fall on our knees and call upon Jesus.
ですね、私たちが持っているオプション選択というのはひざまずいてイエス様助けてって皆を求めることです。
And because we allow Jesus to be at the center of our relationship,
私たちの夫婦の関係においてイエス様を中心に置きましたから、
many of you are here in church today.
ですから皆さんがの多くの方々がこの教会に集っていると思うんですね。
Because the more and more we allow Jesus to be at the center, the more and more we could carry His love and forgiveness to others.
ですね。私たちがイエス様を中心に置く人生を送っていけば送っていくほど、私たちは周りの方々にイエス様を表すことができて、そして許しが流れます。
Our relationship with Jesus becomes the greatest tool to build strong relationships with others.
そして私たちのイエス様との強い関係が道具とツールとなって、私たちは人々と周りの方々と強い人間関係を築くことができるんです。
Paul told us in 1 Timothy, he said, I urge you to offer to God petitions, prayers, intercessions, and expressions of thanks for all people, even the people you don't like.
テモテの手紙第一ですね、二章の一節からですけれども、そこでパウロという人がこのことを言っています。そこで、まずはじめにこのことを進めます。すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために、願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい。自分が、ああ、嫌だなと思う人、すべての人だからね、嫌だなと思う人のためにも、祈りなさい、感謝しなさいと、聖書は言っています。
It's not an option.
だからそれは、オプションでは選べることではありません。
Amen? And we'll end with these verses here, Jesus.
イエス様がおっしゃったこの聖書の箇所を読んでメッセージを閉じたいと思いますが、
Jesus said in John 13:35,
ヨハネの福音書の13章の35節、
He said, By this all will know that you are my disciples if you have love for one another.
もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私、イエス様ですね、私の弟子であることをすべての人が認めるのです。
And in very modern English, in the Message Bible, it says, This is how everyone will recognize that you are my disciples. When they see the love you have for each other.
とても近代的な言葉を使ったメッセージバイブルという訳がありますけれども、それでは、それを訳してみるとこういう訳になります。もしあなた方の間に、もしあなた方の互いの間に愛があることが見えるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。
Can people recognize that you have Jesus in your life?
周りの人たちはですね、皆さんの中にイエス様がいるっていうことは見えてると思います?
When we are open and honest,
私たちが本当にオープンになって、正直になって、
When we honor and respect others above ourselves,
そして自分を超えてですね、周りの方々を尊んで生きていくならば、
And when we expend the, ex, when we extend, thank you. When we extend the love of Jesus and His forgiveness to others.
そして周りの方々にイエス様の愛と許しを私たちが手を差し伸べて、あげるならば、
People will recognize.
そうするならば、人々が認めます。人々は気づきます。
There's something different in you.
そのようなあなたの中に何かが違いがあるねって。
And our answer will be,It's Jesus.
そういうふうに言われたら、それは私たちの違いはイエス様なんだよって私たち答えることができると思うんですね。
I was not born to be a loving husband.
私はですね、生まれつき愛にいっぱい満ち溢れた夫ではありませんでした。
I was born like the rest of us in selfishness.
ですね、みんなと同じですね。本当にもう自己中心な人間として生まれてきた人間です。
But we are married and we are still married because Jesus is at the center of our lives.
私たちが結婚できたのもまた今も結婚をしているのもイエス様が中心にいてイエス様のおかげなんですね。
So I want us to stand up and sing.
皆さんお立ちください。
Jesus at the center.
イエス様を中心にという賛美をしたいと思います。
You can stop the recording now.